ふれあいネットワーク声の写経羽島ナンバー212、2019年9月1日発行所社会福祉法人羽島市社会福祉協議会郵便番号 501-6255 羽島市副住町朝平3丁目25番地福祉ふれあい会館内電話058-391-0631ファックス番号058-391-0632写経羽島は年6回奇数月の発行です。声の写経羽島ナンバー212 9月1日号の主な内容は羽島市内の取り組みを紹介不正後地域での孤立福祉協力校活動紹介感謝の気持ちを笑顔に乗せて羽島高等学校我が町のボランティアさんほか地域包括支援センター高齢者総合相談センター児童センターだよりふれあいインフォメーションなどをお届けいたします。写経羽島は共同募金の配分金により作成しています。本誌に掲載の写真の一部は羽島社友会により撮影されたものです。ご存知ですか？羽島市内の取り組みを紹介不正後地域での孤立知ってほしい孤立予防のための活動昨今地域社会のつながりや地域への関心が薄れたことで社会的に孤立する恐れのある方が増えています。こうした中地域住民が気軽に集まることができる集いの場の在存が大切になっています。そこで孤立予防などを目的として開催運営されている取り組みの例をご紹介します。支部社協の活動気概に集える場カフェ無遊樹社協上中支部は地域の方が気軽に楽しく過ごせる集いの場として7月から上中コミュニティセンターでカフェ無遊樹を開設しています。このカフェには上中町にお住まいの方であればどなたでも参加できお茶などを飲みながら自由に過ごすことができます。カフェには笑顔があふれ和やかな雰囲気があります。参加した方からは近くに集まれる場所ができて嬉しい友達を誘ってまた来たいわとの感想を聞くことができました。不安を解消しよう子育て支援活動社協エニア支部では乳幼児と保護者が集う機会を設けレクリエーションなどを通して親子同士が交流できる取り組みをしています。この取り組みは孤立した中での子育てを減らし子育て中の不安を少しでも解消していただくことを目的としています。7月には外国人講師によるゲームや歌などを通して楽しく英語に触れることができる講座が開かれました。この他にも孤立予防を目的とした取り組みを行っている支部社協があります。各支部社協の取り組みについては竹花南を除く各町のコミュニティセンターへお問い合わせください。地域住民が主体の活動会話に花を咲かせよう小熊町の東小熊地区では町内の高齢者を対象とした井戸端会議という集いの場を開催しています。この集いの場はご近所さんと気軽にお話ができる場を提供し孤立予防の一助となることなどを目的に町内のボランティアによって立ち上げられました。ここではお茶を飲みながら自身の近況などについて顔なじみとお話しすることができるので参加者は毎回の開催を楽しみにしていらっしゃいます。こうした集いの場は参加者同士がお互いに気にかけ合い見守り合う場としても役立っています。 さまざまな効果が。介護予防教室、羽島市社会福祉協議会では、自分たちが住む地域などで介護予防のための通いの場を立ち上げ、運営する人を養成する講座を行っています。桑原町八神では今年度から講座修了者が中心となって介護予防教室が立ち上がり運営されています。この教室は心身の健康保持だけでなく、閉じこもりを解消することも目的としています。教室に参加することで、地域の人同士が顔を合わせることができるのも、この取り組みの大きな利点です。孤立予防の活動をもっと増やそう。羽島市社会福祉協議会では、このような地域の皆さんの力によって行われる取り組みを増やしていきたいと考えています。地域のための活動に興味がある方や、掲載した活動の詳細を知りたい方は、本会までぜひご連絡ください。福祉協力校活動紹介。感謝の気持ちを笑顔に乗せて、岐阜県立羽島高等学校。こんにちは。私たちは羽島高等学校 S クラブです。 S クラブは国際ソロプチミスト羽島のご指導ご支援のもとで、地域のお祭りや施設の行事のお手伝いなどを中心にボランティア活動を行っている部活動です。 S クラブって、 S クラブの S にはソーシャル、サービス、スクールの3つの意味があります。羽島高等学校のボランティア活動の始まりは古く、昭和39年に東海道新幹線が開通したのをきっかけに、岐阜羽島駅の花立て活動を始めました。現在は名鉄羽島市役所前駅で花を立てる活動を継続しています。定期的な活動、隔週で手話方針の三輪先生と林先生にお越しいただき、手話講習会を行っています。手話は耳の聞こえない人との大切な触れ合いの言葉だと学ぶ中で、趣味や夢などの自己紹介や手話歌も表現できるようになりました。また毎月15日頃に名鉄羽島市役所前駅で行われる挨拶ランド羽島に参加して、地域の方や羽島高等学校の生徒たちに爽やかな挨拶を届けています。地域の行事に参加、5月に竹花商店街で行われる美濃竹花祭りにはボランティアスタッフとして参加させていただいています。本部案内所にてパンフレット配りや物品販売の呼びかけ、美術部がデザインした缶バッジの販売、八軒神社の警備、下城町の会所のお手伝いをし、地域の方と一緒に祭りを盛り上げる経験をさせていただいています。7月、11月には富田屋羽島店で羽島市の街頭啓発活動に参加しています。店内の入り口2箇所に分かれて立ち、チラシやティッシュペーパー、ボールペンなどを買い物客の皆さんに配り、青少年の非行被害防止や子ども若者育成支援などの理解の呼びかけを行っています。夏休みには竹花保育園の年長園児と交流会を行っています。事前に保育園の先生から園児の様子を教えていただき、園児にとって楽しい時間になるよう工夫をしています。生徒の中には将来保育士を目指している者もいて、保育士の仕事の大変さを実感するとともに、保育士になりたいという思いをさらに強くする機会にもなっています。秋には岐阜羽島駅前フェスに参加し、屋台の手伝いやイベントの運営の手伝いをしています。スタッフの方にいろいろとアドバイスをしていただきながら、羽島市の大きなイベントに携わることができ、大変嬉しく思っています。羽島高等学校の S クラブの 活動の一部を紹介させていただきましたが、今私たちが行っている活動は、先輩方がずっと引き継いでこられた伝統ある活動です。今までの S クラブが行ってきた活動を大切にしながら、新たな S クラブの活動の輪をさらに広げていきたいと思っています。また地域の方とのつながりもさらに大切にしていきたいと思っています。我が町のボランティアさん、羽島市内で生き生きと活動中のボランティアグループを紹介します。羽島たけのこの会、活動内容は共稼ぎ家庭、一人親家庭の子どもや一人暮らしの高齢の方が気軽に入れる食堂を羽島商工会議所1階にて竹花子ども食堂として、毎月第1、第3木曜日午後5時から8時まで開催しています。活動を始めたきっかけは、子どもたちの笑顔に陰りが出てきたことを心配する高齢者と接する中で、子どもたちの心のケアが必要であると気づきました。子どもたちの笑顔あふれる居場所を提供しようと思い活動を始めました。活動して嬉しかったことは、平日の忙しい時間帯でも調理ボランティアさんが来てくれます。今では羽島高校の生徒さんたちも手伝ってくれます。子どもたちの美味しかった、ありがとうの声が私たちの活動の励みになっています。今後の活動の展望は、現在は子ども食堂のほかに小学生以下の子どもを対象とした英語教室も開催しています。今後はもっと活動の幅を広げていきたいと思っています。学ぼう災害ボランティアのことシリーズ3、災害ボランティアとして活動しよう。ボランティア活動したいけど何を準備すればよいのかな。必要最低限の準備は欠かさないようにしよう。事前に準備しておきたいこと、現地の被害状況等の情報収集、必要な装備の確認、ボランティア活動保険への加入、食事や宿泊場所の確保、活動内容や時期等に応じて別途必要だと思われるものをご準備ください。ボランティアは単なるお手伝いではありません。ボランティアが必要な理由を十分理解し、目的を持って活動しましょう。ボランティアに関するご質問ご相談等は、羽島市福祉ボランティアセンター、羽島市社会福祉協議会内、電話391-0631までお気軽にお問い合わせください。羽島市地域包括支援センター、高齢者総合相談センター。地域包括支援センターってどんなところ？権利擁護業務、高齢者の皆さんを対象に権利や安全を守るお手伝いをします。例えば高齢者虐待への対応、悪質な訪問販売等による消費者被害の防止、青年貢献制度の活用などにより皆さんの持つ様々な権利を擁護します。寄せられる相談事例、消費者被害の相談、民生委員、一人暮らしの方のご自宅に訪問した際、玄関先に荷物が置いてあり、本人に尋ねると何の荷物かわからないと言われました。本人に了承を得て一緒に中身を確認すると、カニやエビなどの海産物が入っていました。本人は購入した覚えがないと言い、この荷物をどうしたらよいのか困っている様子でした。地域包括支援センター、そうですか、身に覚えのない荷物が届けられていたのですね。ご自宅を訪問し確認させていただきます。消費者被害に対する地域包括支援センターの役割、悪質な訪問販売の危機から 権利や安全を守るお手伝い、消費者被害に遭わないための情報提供、判断能力が不十分な方を支える成年後見制度、日常生活自立支援事業などを円滑に利用するための支援、関係機関との連携を通じた問題の解決。今回は専門の相談員が無料・秘密厳守で、さまざまな消費者トラブルなどの解決を支援してくれる消費者ホットライン、電話・局番なしの188番へつなぐことで、クーリングオフ制度を活用して解決することができました。このようなケースで本人が自分で選択・決定ができない場合は、成年後見制度。成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が不十分な方について、契約の締結を行う代理人の選任や、本人が誤った判断により契約を締結した場合に取り消すことができるようにすることなどにより、これらの人を不利益から守る制度です。地域包括支援センターでは、困りごとの相談に対応し、内容によって関係機関と連携・手続きの支援を行います。また、住民の方に成年後見制度の理解を深めるための普及・啓発を行っています。地域包括支援センターでは、高齢者の皆さんの介護・健康や福祉・医療に関するご相談を受け付けています。お気軽にお電話ください。羽島市地域包括支援センター高齢者総合相談センター、羽島市福祉ふれあい会館内、電話 394-2521。 児童センターだより。2019後期募集、ちびっこ夢広場、10月から2月全5回、実施時間毎回10時30分から11時30分。対象乳幼児と保護者、定員25組、参加費1000円、5回分。申し込み期間9月7日土曜日から20日金曜日。実施日、内容の順に読みます。1回目10月18日金曜日、ハロウィーンを楽しもう。2回目11月27日水曜日、レッツダンス。3回目12月20日金曜日、クリスマスミニコンサート。4回目1月24日金曜日、オリジナルカレンダーを作ろう。5回目3月13日金曜日、ワッフル交流会。小学生土曜クラブ、10月から3月全6回、場所羽島市福祉ふれあい会館2階など。対象小学生、ただしリトルシェフクラブは3年生から6年生。申し込み期間9月4日水曜日から14日土曜日。なお、日時、内容が変更になることがあります。クラブ名、日時、定員、参加費の順に読みます。リトルシェフクラブ、クリスマスケーキ、パン作りなど。第2土曜日9時30分から11時30分。18名。1800円。室内レククラブ、ボール遊び、バス遠足など。第3土曜日10時から11時30分。19名。1200円。キッズイングリッシュクラブ、外国人講師による英会話とゲーム。第4土曜日14時から15時30名1200円。ハッピーサロンコーナー、9月10月の行事予定、健康チェック、身長体重測定、9月5日木曜日、10月3日木曜日、10時30分から11時30分。読み聞かせ講座、かりんとうさんと遊びましょう、9月12日木曜日、10月10日木曜日、10時30分から11時30分。8月、9月生まれのお誕生会、9 9月13日金曜日10時30分から11時30分おもちゃ病院おもちゃの修理をしています。9月18日水曜日10月16日水曜日10時から12時みんなでクラフトハロウィン。10月4日金曜日10時30分から11時30分ハロウィンパーティー。10月25日金曜日10時30分から11時30分羽島子育て支援チームの活動ホットブレイクデー。日時9月11日水曜日10月9日水曜日10時から12時場所児童センター図書室。コーヒーまたは紅茶とおやつのセットで150円です。子育て講座日時9月25日水曜日10月23日水曜日10時30分から11時30分場所羽島市福祉ふれあい会館2階講師三上博子先生。お問い合わせ090-3447-8082 馬場。お気軽にご参加ください。後期募集のお申し込みについて開館時間内に各専用申し込み用紙に記入して児童センターの申し込み箱に入れてください。定員以上の申し込みがあった場合は公開抽選を行います。お申し込みお問い合わせは羽島市児童センター羽島市福祉ふれあい会館4階、電話391-1226、ファックス番号391-1622、休館日毎週月曜日第1・第3日曜日祝日。10月1日から自分の街を良くする仕組み赤い羽共同募金。赤い羽共同募金は民間の社会福祉の推進を目的として1947年から続く歴史の長い募金運動です。皆様の温かいご理解とご協力をお願いします。計画を立てて寄付を募ります。地域のニーズを把握してから募金活動を行う計画募金です。県内で集めた寄付金はその県内で使われます。募金運動は都道府県単位で行われ、寄付金はその都道府県内の福祉活動に役立てられます。災害が起きた時にも使われます。大規模な災害が発生した時は例外的に都道府県域を超えた被災地支援にも活用されます。お問い合わせ岐阜県共同募金会羽島市市会、電話 391-0631、 羽島市福祉ふれあい会館内。ふれあいインフォメーション。気づいたら見て見ぬふりせず声かけよう。今回では傍観者にならないことの大切さをキャンペーン知らんぷりしないで関わろうを実施して広く呼びかけています。近所の友人心配だわ。私の近所に住むお友達のことです。軽度の認知症のある方で通帳や印鑑を頻繁に紛失するためお金を下ろせないことがありました。このほかお宅には通販で購入した商品がたくさんありました。このように通帳などの保管や正しい判断が十分にできていないことが心配になり、見て見ぬふりができず社協に相談しました。社協職員ご本人と話し合った結果、社協が行う事業を利用してもらい通帳と印鑑を保管することになりました。またこういった状況を離れて暮らす息子さんに報告し成年貢献制度を紹介しました。本人が特定できないよう実際の事例を脚色してあります。募集年末年始事業配分希望団体。年末年始に行われる地域福祉在宅福祉サービス事業に対し事業費の一部を助成します。 対象、市内の福祉団体等、助成額5万円上限。申し込み方法、申請書を本会事務局まで提出。申し込み締め切り9月30日月曜。介護予防ボランティア養成講座。自分が住む地区などで介護予防の場を立ち上げ、運営する人を養成することを目的に開催します。対象、介護予防の場の設置に向けた話し合いや運営に携われる方。実施日10月15日から12月3日毎週火曜日全8回時間13時30分から15時30分会場、橋間市福祉ふれあい会館ほか。申し込み方法、本会事務局へお越しになるか、または電話にて申し込み。申し込み締め切り10月11日金曜日。生き生き運動クラブ登録団体。介護予防に役立つ運動を行っている団体の状況を把握し、活動の推進を図ることを目的に募集します。登録団体は生き生き運動クラブとして次の支援を受けることができます。 1. 介護予防運動を学ぶ研修の機会の提供。 2. 地域住民への活動の紹介。 3. 介護予防等団体に役立つ情報の提供ほか。登録対象、橋間市を拠点に介護予防に役立つ運動を地域住民が主体的に行っている団体。活動時間の大半を講師等の指導を受けて行っている団体は対象になりません。登録方法、登録用紙を本会事務局まで提出。いずれも詳細は本会事務局電話 391-0631 までお問い合わせください。介護者サロンニコニコカフェ9月26日木曜日ジョイフル橋間。10月11日金曜日まさきコミュニティセンター。いずれも13時30分から15時30分途中参加退席か。以上でふれあいネットワーク声の社協橋間ナンバー212、9月1日号を終わります。